ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは瀬戸民間教育センターベルデセンター長の一尾茂彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、一尾さん何回も出てくださってますが、
いつもありがとうございます。
センター長
勝手に名乗ってるだけですから
あの、まあ、一尾さんといえば自主学校瀬戸つくるスクールの校長先生なんですけど、はい、まあ、これ関連してるんですね。
そうですね。
はい、ちょっと今回大きな展開がありましたけども、はい、皆さん結構ご存知の方多いと思いますが、瀬戸市松原町に緑ヶ丘女学院というね、建物がありますけど、うん、ここまだやってたかなと思ったら、ちょっと1年半ぐらい前ですか。
そうですね、
にもう並行になって、
そうですね、まあ、理事長の方がいろんなことを総合判断して、はい、まあ、一番生徒たちあるいは近隣の人たちにとっていいタイミングでっていうことで決断されたのが、まあ、1年半前だったということですね、はい、
それを見つけて一応さんがですけども、
はい、
ちょっと前まで、まあ、作るスクールどっかないかなって感じでいろいろ、
そうですね、まあ、それまでもこちらのパルティセットのを借りたりとか、はい、里の家さん借りたりとかね、グルペ動線借りたりしてやっていたので、はい、まあ、そこまで緊急のことではなかったんですけれども、まあ、生徒もどんどんちょっとずつ増えてきたので、うん、まあ、あったらいいなぐらいは思ってましたかね、
うん、はい、うん、そのタイミングで、まあ、縁があって、
そうですね、
まあ、びっくりですけど、まずですね、はい、まあ、知らない方もいらっしゃると思うので、瀬戸つくるスクール、
はい、
これってどんな学校と、
はい、
はい、
ですね、瀬戸つくるスクールは2014年からスタートした学校、はい、民間の学校ですね、はい、民間のスクールとしてやっています、うん、で対象は小学校1年生から中学校3年生までを、うん、対象にした全日制ですか、まあ、毎日やって、午前午後と、
はい、
やっているっていう、まあ、学校ですね、
はい、
うん、そこに子どもたちが通ってですね、うん、コミュニケーションであったりとか、うん、自分で考えることってやったりっていったことをベースにした取り組み、うん、
はい、
まあ、一番メインは昼食を作るっていうのがね、うん、一番のこう学びのカリキュラムなんですけども、はい、まあ、それを中心に、まあ、公園でね、みんなのびのびの体を動かしたりとか、うん、週に1回は農作業、畑に行ってですね、うん、農作業したりといった形で活動をしています。
今何人ぐらいいるんですか。
今登録自体は38人ぐらいいますかね、はい、
結構いますね。
そうですね、始めた頃はね、5人とか、3人とかでしたからね、今日今 20人ぐらい今、今日もやってるんですけどね。
日によってちょっと人数が、
そうですね、うん、まあ、来る来ないっていうことも自分で考えて、うん、自分の体調とか、うん、自分のやりたいこととかをいろいろ踏まえてどうするんだっていうことを決めるっていうところも大事なカリキュラムの一つなので、
これじゃあ来る予定だった子が今日来ないという場合は電話とかをするんですか。
いや特にないです。もう来た人が来た人みたいな。
ああ、じゃあちょっと気楽ですね。
そうですね、うん、多分お母さんたちも気楽でしょうし、うん、連絡もうちも、あ、来てないってことは来ないって選択をしたんだねっていうだけの話なので、
うん、
まあ、こちらから特に連絡することもなく、
で今日はまあ20人
そうですね、いましたね。
そうすると料理、お昼を自分たちで決めるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そうすると20人の子たちが、うん、お昼代だけ持ってくるんですよね。
そうですね、300円、
1
人300円っていうね、
ええ、
代金を持ってきます。
でということは6000円今日は。
ああ、そういうことになりますね。
で6000円を、はい、で相談をする。
それぞれが食べたいものが違うので、
ええ、
なんかそれだけ人数がおるとある程度こう小集団に分かれていきますよね。全員で同じものを作るわけではないので、
それもこういうグループねっていうんじゃなくて、
自分
たちで考えて、
はい、考えて、だから一人で食べたい子は一人で食べるんでしょうね。
はあ、で調理する子は調理
します、はい、
これ例えば二人とかだったら、はい、っていう日もないこともないですよね、きっと。
あ、グループがですか。
グループ
あります
はいはい、そうすると二人で、
まあ、600円ですよね。
600円で、
はい、なんとかするんじゃないですかね。
へえ、 面白いですね、うん、
そこもやっぱりどこに入るのかとか、うん、もう全部考えなきゃいけないんですよ、ね、かなり大変だと思いますけど、
いつも好きな子同士ってわけでもなく、
おそらくなんとなくやんわりとはありますけど、やっぱり食べね、いつも同じ一緒のグループが自分は食べたくないものを作るときもあるじゃないですか、
うんうんうん、
嫌ですからね。そこも本当にずっと考えなきゃいけないと思います。大変だなって見てます。
じゃあ私うどんがいい、いや、うん、僕ラーメンだって言ったら、
う
ん、別々のものを作ったり、
そうね、そうでし
ょう
ね、はい、
へえ面白いですね、はい、でみんなはじゃあお金を計算しながら買い物に、
多分一応電卓は渡してあるんで、
あ、電卓を持ってね、は
いはい、一応なんか行く前にやんわりとグループが決まっているので、その集めたところからその人数分を持っていってやってる感じですね、
じゃあまあうどんだから何入れようか、ちょっとお金余裕あるから天ぷら入れようかとか、うん、そうですね、そんな感じで、はいはい、うん、料理ってでもあのすごくこういいんですよね、いろいろ計画するっていうか、
すごくいいですね、一応その脳的にも、まあ、いわゆる学校でいう5教科ですか、まあ、もっとだと思いますけど、一応その時使う脳の部位は全て動いているっていう、
は
まあ、そうですね、読まなきゃいけないし、ね、計算もしなきゃいけないし、うん、
じゃあそこに来るまで包丁なんて触ったことがなかったっていう子も、
あ、いるでしょうね、
でもやらせる、
まあ、未だにやってない子もいるかもしれないですね、そこまで僕は見ないので、
それも自習、
そうですね、
じゃあまあ、 あのメインは割とこのお昼にかかってる、
そうですね、まあ、そこが一番買い出しから行くので、
うん、
今も多分買い出しに行くか行かないかわちゃわちゃしてる時間じゃないですかね、で買い出しで帰ってきたもうでも12時になりますもんね、
はい、
でそこから作り出し て、もう終わったらもう1時半とかなりますよね、あの大人ほどテキパキはやらないので、
そうですね、
まあ、早くは早くはありますけどね、お湯入れておしまいみたいな、
で今その拠点が、まあ、このベルデ、
はい、
緑ヶ丘じゃなくて、そうですね、はい、ベルデ、
ベルデですね、
ここなんですけど、はい、これもあの一応さんがふとここいいんじゃないかって、
そうですね、あの僕その家の近くに住んでたので、いやそこ何に使うのかなとは思ってましたけど、
学校なくなっちゃったけど建物あるなって、
そうですね、そもそも学校やってんのかなとか、うん、そういうレベルですよね、知らないので
看板出てますもんね、
そうそうそうそうそう、って思いながら、でも学校として作ったところだから、うん、学校としてしか使えないよなと思いました、
ええ、
他になんか例えば福祉なものに作ろうと思っても、はい、多分、
うん、壊したりしないとね、
目的がね、はい、目的がそもそも学校だったので、うん、他のことには使えないだろうな、どうするのかなとは思ってましたね、
うん、はい、そしたら、
はい、
出会いが、
そうですね、本当にね、でも最初はあのまあいろんなつてで、どうやら売りに出てるらしいと、
うんうん、
でも値段も分かんないし、うん、とりあえずちょっと冷やかしがてら見に行くかと、いうことで、あの井上不動産さんにね、ちょっと声をかけて、で中見せてもらったらすぐで、とてもね素敵な、
だってちょっと前まで使ってたから
すごい、もう調理室も広いし、部屋もたくさんあるし、いやこれいいなと思ってたんですけど、作るスクールには広すぎるっていうのがあったので、
3階建てです
よね、そうなんですよね、まあ買えるお金はないけどちょっと妄想ぐらいするかと思って、まあああいう場所があったらどんなことができるのかなっていろいろ考えはしましたよね。
妄想はどのぐらい前のことですか。
いやでもそんな3月とか
すごい
2月とか
3月コロナの間に、
はい、コロナの間あの作るスクールでもしばらくズームで、
なる
ほど、オンラインでやってたので、
まあ、そこまで考える時間があったんですね。
そうですね、時間が暇だったんで、まあこういう時動いとくかみたいな感じで、
で妄想が現実に、
そうですね、なんか、まあ、いろいろ本当にいろんな出会いというか、うん、巡り合いというか、友人が鳥尾昌司さんっていうね、瀬戸の
加藤さん
ファインセラミックスですね、をちょうどその子育て支援などを、に支援したいっていうことで支援先を探していたっていうのを僕の友人が僕を紹介してくれて、ちょうどその時そのベルデの話 ね、その緑ヶ丘女学院どうしようかなっていうのでこう妄想してた時期だったので、いや作るスクール、まあ、そんなにお金困ってないので、いやこ作るスクールは大丈夫なんですけど、いやこんな建物があってねみたいな、いやこんだけのことがあったらこんなことができてこんなことができて、いや素敵な建物になると思うんですけどね、みたいな話をしたら、あそれはいいですねって話になって、一緒やりましょうかみたいな感じです
。すごいですね、私あの瀬戸のキャリア教育の講師で加藤さんにお会いして、ね、だからもともと子どもたちとか、ね、まあ、教育もそうですけど関心のある、
そうです、ね
ね、方ですもんね。
そうやっぱりこの地域をいかによくしていくかというところ、まあ、僕もありましたし、加藤さんもね、トリオフォ庄司さんもやっぱりその瀬戸の地域をいかにこう盛り上げていくかっていうところ、まあ、そこが一番一致団結するから、ね、そうだよねっていう話になったんですよね、
びっくりですね。じゃあ
まあびっくりですね。
だからもう初めて会ってそんな風に盛り上がったっていう。
そうですね、思えばそうでしたね、初めてで、
なので、まあ、この建物をトリオさんも絡んで、
そうですね、一緒に
やっていくっていうことですね、
一緒にやっていきましょうっていう。
で先日ね、私も見させていただきましたけども、本当に中が広いし、
ね、広いですよね、
いいですよね、で、作るが入るのが2階、
そうですね、
ちょっとまず1階からいきましょうか。
1階は今は清掃中なので、ほとんど稼働しておりませんが、はい、まあ、いずれはその放課後デートをね、
障害者、
そうですね、入れれたらいいなと思っています。
多様性、
そうですね、そういう意味で、はい、まあ、子どもたちにもいろんな子たちに触れ合ってもらいたい、うん、その話さなくてもいいけれども、その肌で感じるっていうのはやっぱりしてほしいなっていうのがあって、うん、まあ、放課後でどうかなと思ったら、それこそね、また友人が、うん、はい、やりたいわっていう子が、
人のつながりが大事ですね。
いや本当その通りだなと思いますけどね、っていうのが、まあ、ありますんで、まあ、来年ぐらいですか、来年度ぐらいですかね、うん、
予定として、
ゆっくり、1階はそんな風に利用できればなと思っていますね、はい、
そして2階ですが、
そうですね、2階が作るスクールと、はい、あと和室があるんですよね、
ありましたね、
その和室を利用して、まあ、託児というかね、まあ、幼児教育とかやりたいって子がいたりするので、まあ、
多様性
だ、そうですね、はい、保育であったりとかっていうのができたらいいなとは思ってます、
でここに調理室もありましたね。
そうです、はい、2階に調理室があるんでね、
すごい広い
広い調理室がね、はい、で、作るスクールは水曜日とかはパークデーっていうことで公園行くので、
はいはい、
まあ、そこ開くので、まあ、その時にいずれはあの、瀬戸親子育てプロジェクトっていうね、以前もちょっとやったんですけども、
瀬
戸ママね、瀬戸親に名前をバージョンアップしまして、まあ、子育ての講座ですね、をそちらでやる予定です。
いいですね、これもね、はい、で3階がまた広い部屋がありましたね。そうですね、
ホールだったんでしょうね、でそちらはですね、まあ、鏡張りってこともあって、はい、まあ、ダンス教室に最適であろうという判断のもと、まあ、井上不動産さんにね、そういう方いらっしゃいませんかって言ったら、今ちょうど探してらっしゃる加藤さんね、加藤さんだらけですね、
加藤さんだらけ、瀬戸ですからね、
瀬戸ですからね、加藤さんというブレイクダンスをね、やってらっしゃる方がいらっしゃるので、どうですかって話をしたら、ああぜひぜひっていう話をいただいたので、まあ、そちらの広い方は今はねまだ使ってませんけども、そういった形でダンス教室に貸すという流れですね、はい、あとはあと2部屋ほど余ってますので、1部屋は、まあ、ユーススポットというか、まあ、高校生とかね、中高生が、なんと気軽に寄れる場所になったらいいかな。まあ、近くに瀬戸高校もありますしね。
近いですね、
かなりね。あの、里の家とかね、あの、瀬戸西が近くて、で帰りがてら、ね、はい、来て、なんか、学習とか。
みんな勉強してますもんね。
勉強してるのかなと思いますけど。
勉強してるのかな
って。確かに。っていう、まあ、そこまで広くはないのでね、あれですけど、まあ、そんな、子たちが来れるといいかなとは思っています。今のところ、はい、まあ、そんな流れですね。
でもう一箇所、もう一つの部屋でも、
そうですね、ちょっとした
障害者が、
まあ、できれば、ちょっとまだ今計画段階なの でいいな、そこまでははっきり決まってませんが、まあ、キャリア的なね、その働くっていうことに、まあ、関連できするような、まあ、場所にしていきたいなと思っていますね。
そう思うと本当に年齢さまざま、
そうですね、
赤ちゃんから
大人まで、
大人まで、ねえ、でまたあれですよね、あの 地域の方とかも関わって。
そうですね、一応今はスタートしたばっかりなので、うん、まあ、私が基本的には毎日入ってルール作りとか、うん、まあね、使い方とかもまだ子供たちもあれですし、うん、僕もあれなので、まあ、やってますけども、ある程度慣れてきたら、地域の人、今日も地域の人たち入ってもらってるんですけども、
いいことですね、はい、もうじゃあ今日、まあ、20人で登録は38名ということなの で、 そうです、ね、まあ、建物としては、ね、あの、はい、もっとたくさんでもいいとは思うんですが、はい、定員っていうのはあるんですか、うん、
まあ、そんなにたくさんいても、ね、あれなので、うん、一応50登録50人ぐらいかな、
うん、まあ、毎日来るわけじゃないので、
そうですね、そうですね、で毎日来るのが20人、まあ、多くて30人かなぐらいですかね、うん、
すごいですね。だからもうもともと一応塾10年ぐらい前に、ね、
10年経ちましたね、
始めて、はい、でこれがまた作るに、あの一応塾ももちろんまだやってるんですけど、そうです
ね、全く別物なので、
うん、これどんな発想、もともとは
どんな発想、まあ教育が好きなだけって
もともとでもあのあれですよね、教育、
そうです、仕事、そうですね、一応10年間サラリーマンしてましたけど、まあ、そのうち7年間ぐらいは教育関係で働いていたので、まあ、関心はずっとありましたよね、うん、
でも実は作るでは勉強は教えないと。
いや僕は教えないです ね、 ね、僕より多分あのインターネットの先生の方が、YouTuber の方がよっぽどうまいので、
で自主的に勉強してる子もいれば、はい、もう勉強はやらないって子もい
る。そうですね、まあ、その日の気分がやっぱりあると思うので、その無理やりやらせてもね、あれなんで。
これってどんなところに効果っていうか、ね、いいなっていう。
明らかに自分で決めるっていうことの力は圧倒的だと思います。
これはもう6年やって、
そうですね、もう、いろいろ、もちろんね、いろんな子がいるので、いろいろですけど、その中で何か集約できるというか、共通点は何かって言われれば、まあ、人のせいにしない、自分で決めるっていうのは今までの卒業生見てても思いますし、今来てる子たち見てても思いますね。
だから逆に言うと、まあ、公立の小学校中学校っていうのは行かなくても、うん、まあ、席もあるし、うん、卒業もできるので、うん、例えば作るにずっと通ってたんだけど、うん、まあ、やっぱり戻ろうかなっていうのもありだし、
まあそうでしょうね、そこは本人が決めることだと思いますね、
うん、へえ、すごい、やっぱり自分で決めるってなかなかできないですよね、うん、子供って。
そういう環境にないですからね、でもね、データでも出てるように幸福感と自己決定感は相関しているって言われているので、自己決定ができる人は幸せ度も高いっていうのは研究でも出てたので、だったらそこトレーニングした方がいいですよねっていうところなので、まあそういう環境を与えればきちんと子どもは決めますし、
なんか私も自分でも反省ですけど、ちょっとまあ息子19歳大学2年生なんですけど、ちょっと前にあの蔦屋の方まで本を歩いてね、
はいはいはい、
結構あるんですけど買いに行くって言って、はいはい、行って途中で雨が降ってきて、うん、あれ傘持ってったかなと思ってすごい心配になって、で帰ってきたら、うん、傘を持って行ってたんですよ。
あ、なるほどね、
で、あ、傘持ってったのってびっくりしたんですけど、うん、降ってなかったのに、うん、長いこと帰ってこなくてブラブラ、うん、したら、当たり前じゃんって言って、うん、いくつだと思ってるのって言われたんですけど、
いいお子さんですね。で
もそういうことですよね。
そういうことです。
はい、私の方から傘持ってきなさいよとか、そういうんじゃなくて、はい、自分の自主性っていう、ね、
そうですね、で、まあ、持ってかなきゃ濡れるし、うん、それは別に僕が風邪ひくわけじゃないし ね、 ね、
濡れたら、まあ、ね、持ってけばよかったなって。
そうです、まあ次ですよね、もう失敗はそれは誰だってするので、うん、大事なことは次どうするかっていうところは、まあ伝えてはいますかね。あんまり、まあ、次どうするのっていうのはよく言いますかね、あんまりもうしょうがない、子供なんか失敗するし、うん、大人だって失敗するんだから、うん、そんな子供の失敗だけをね、失敗しないようにって、うん、大事なことは次でしょっていう、
そうですね、
だと思ってるので、
でも 今回のね、はい、まあ、コロナの、まあ、作るもちょっとお休みだったってことですけど、うん、はい、そうですね、この影響っていうのが、うん、まあ、良くも出たり悪くも出たりってこともあると思うんですけど、うん、全体のこう教育っていうことで考えると、
学校
行けなくなっちゃったとか、
公教育も合わせて、うん、そうですね、あるでしょうね、
ありますよね、
うん、作るは全然ないですけどね、
オンラインでやってた
やってましたし、そもそも自分のことだからって子供たち思ってると思うんですよね、うん、自分たちのことなんだから自分たちで考えてやるよって思っていると思うので、
子供自身が、
はい、おそらく別にこちらが何かやるまでもなく、まあそうだねっていうぐらいの、
だから意識してる子はもう手洗い、うがい、マスクっていうの、
まあそこは言いましたけどね、一応ね、はい、まあそこもでも話し合いですよね、マスクいつしたらいいと思ってんのみたいな話し合いはしました。そういう話し合いはちゃんとするので、
でも私すごい思ったのは、この間見に行かせていただいて、自主性って聞くと、うん、なんかもう自分のことっていう風に思いがちだけど、うん、誰々ちゃんがなんか何々忘れてったとか、うん、帰ってったとか、うん、すごい人の心配もしてましたよね、
うん、そうですね、基本的にみんな優しいので、うん、まあ、自分でやるかやらないかっていう、うん、まあ、根本的に子供優しいと思うんですよね、うんうんうん、だからまあそこは何も言わなくても、うん、
逆に競争がないからいいのかな。
そうだ、普通に過ごしていけば基本的に優しいですよね、うん、なんか煽、うん、こっち煽ったりとか責めたりとか、うん、罰を与えたりしていると、うん、まあ、きつくなってきますよね、子供だってと思うので、
そういえばそうですね、テストもないし、
そうですね、
競争がないですもんね。
そうですね、まあまあもちろん喧嘩はしますけど、なんかそういうなんていうんですかね、喧嘩も自分がやりたいことができなくて喧嘩するみたいな、ただそれだけみたいな、なんかこうあいつを貶めてやろうとかっていう話じゃない、自分が上に立ってやろうとかじゃなくて、ただやりたいことをただやりたくて、でぶつかるっていう、まあ、すごく健康的なぶつかり合いだなと思いますね。
なるほどね。でもやっぱりここに来るまでに、まあ、お父さんお母さんの中にはね、うん、こう評判を聞いて、うん、うわーって思っていれる方と、うん、すごい迷い悩んで、うん、ありますよね、
そうでしょうね、うん、まあでもその方がいいですよ、みんな何も考えずに小中学校入れちゃうので、うん、悩んだ方がいいですよね、
どうしてもなんかこうね、みんなと一緒だと安心するじゃないですか、
まあ、それはわかるので、まあ、無理やりにとは思いませんけど、うん、そういう、まあね、教育も関心ある人もいないし、ない人もやっぱり世の中にはいますから、うん、別にない人にモテとは思いませんけど、うん、なんか教育にねすごいこう関心を持っている方は、うん、悩んだ方がいいと思いますよね、うん、もう一応、ね、まあしんどいんですよね、大変なんですけどね、うんうん、だから作るができると逆に悩むと思いますよね、うん、
でも中3までじゃないですか、はいはいはい、その先っていうのがすごくこう壁になるのかなって、
いや、まあ、でも今だいぶ高校はいろんな高校ができてきたので、うん、ね、N 校もありますし、うん、中央高校っていうね、うん、中間定時制もありますし、うん、全寮制の高校もありますから、うん、逆にいろいろ選択肢は広いですね、うん、決め打ちされないので、うん、学校行くとも高校行き全日制の高校行けっていうのが大前提としてあるので、まあ、作るはもうね、そうやって自分で考えて、自分の行きたいと考えて、もちろん働きたいなら働けばいいし、そうやって誰かでね、修行したいなら修行すればいいし、ちょっとね、なんかいろんな世界に触れたいっていうのがあれば、そういうところに行けばいいと思う。っていうのをフラットに話し合うことができますね。普通の中学校だとちょっと厳しいかなと思います。いや、そこ行くならやっぱりこっち行った方がとか。
当たり前のようにスケジュールがね、
そうですね、
決まっちゃってるっていうのがありますもんね。
そういった意味で逆にこういろんな選択肢は作るに来てる子の方があるよなと思って、ね、普段塾もやってるんで、
ね、
そうです、塾もやってるので、もちろんそれはそれでいいんですけども、環境としてはフラットにこういろんなその子の思いをにサポートしながら関われるかなって気はしてますね。
もともと子供が好きなんですか？
子供が好きって言われるとちょっと微妙ですけどね
教育に関心、
そうですね、まあ子供とはあんま思ってない、まあ子供ですけど、うん、まあ、子供から学ぶこともたくさんあるし、むしろ、うん、ああって気づかされてることもたくさんあるので、うん、まあ何ですかね、 まあ教育が好きなんでしょうね。
うん、そうですね。そして、まあ、7月6日に、
そうですね、
あの、まあ、関係者、ね、コロナっていうこともあってのみで、
そうですね、
開所式、
そうですね、簡単に内覧ですね、まあ、こんなふうに使いますっていうのを、
皆さんに、
そう簡単にね、
説明して、
はい、そうですね、
なかなかでもね、あのもしかしたら公立の先生たちの中にもすごく理解してるけど、なかなかそういうふうに言えないって方もいますよね、きっと。
その辺がこうフラットにね、まあなかなか立場上言えないだろうなと思いますけどね。
でもこの間あのソランの先生が
友人なんだよね。
お友達、はい、深見先生と、そうですね、矢端先生と、はい、ね、どうでした、感想的に。なんか感激されているような感じでしたけどね。
深見先生は前から何度も来ているので、まあ、知ってましたけど、まあ、初めて見た先生はああって感じですよね。
料理の好きな先生、
ね、そうですよね、まあ、真面目であればあるほど今の学校教育しか知らない状態で、まあ、それで生きていけるじゃないですか、だって生徒来るし、
うんね、
給料も出るし、知らなくたって
生徒集めなくてもいいです
よね。それは悪いとかじゃなくて、目の前のことをやっていればそういう風になってしまうので、まあ、そういう教育もあるんだなって知ってもらえるのはすごくいいかなと思いますよね。
じゃあ、まあ、瀬戸ソラン小学校も来年開校、
うん、そうです ね、
ね、こういうのはやっぱり選択肢が増えるわけです
からね。いやいや、僕はいいと思いますよね。本当はね、国が金を出して全部無料にしてもらいたいんですけど。ね、そ、まあでもやっぱり雰囲気というかね、そのいろんな教育のある町、地域なんだなっていう印象は持ちやすいと思うので、ね、おっと、おね、今年は虹がね、虹農家がね、
開校しまして。開校して。
まあ、おととしはつくるスクールが、ちょっと人数が増えたっていうのもあって、で、来年度空。でね、なかなかこう、まあ面白い、
教育の街、
そうですね、っていう風になったら、ね、どんな子が来ても、
そうですね、
まあ、瀬戸のね、教育目標ですからね、すべての子どもたちが、
ね、
瀬戸で学んでよかった、
すべてですからね、そうなんですよね。
ってことを考えると、そうやっていろんな教育が受けられる地域の、まあ、証拠じゃないですけどね、言うのは簡単ですけどね。
どんなすべての子どもだから、どんな子どもたちもですからね、
そうなんですよ。もちろんそれがね、まあ、目標ではあるんですけども、それにきちんと向かって行動してるよっていう、その口で言うのは簡単なんですけどっていうその、ね、証拠はやっぱりいるかなと思いますよ ね、
すね、将来的に何かありますか、はい、まあ、ベルでもできたことですし、
そうですね、まあでもそうやって認知度を少しずつ広めていったりとか、まあでもやっぱり瀬戸にね、それこそ全ての親が瀬戸で育ててよかったですよね。
まあ、そうですね。確かに。
まあそこでしょうね。
う
ちだけっていうよりも、もちろん作る作るだけではカバーできないところもたくさんありますし、公立だけでもカバーできないところが、まああるっていうのは現実なので、ありますし、まあ私立だけでもやっぱりね、お金がかかりますから。
でもそう思うと、さくらんぼ学園、下井府中の、はいはい、あの支援学校もあるし、で瀬戸椿もできて、
ね、
知的の学校もあるし、すごいですね。
いや、すごいいいと思いますよ。そういうね、発信をした方がいいですよね。
ただあの私は障害があるから支援学校でっていうふうにできたことによってなっちゃうのはどうかなっていう、そこで選べるっていう ね、
そうですね、
サポートのあるっていう、それが理想ではあるんですけどもね、
なんかそこを地域としての一体感でつなげていく、まあある程度こう、まあ、言葉あれですけど分断されてしまうのは仕方がないといえば仕方がないんですよね、そのセクションごとに、はい、でもそれを支える器としてみんな共通認識を持ってるっていうのが多分大事だと思うんです。なんか ね、
ね、
年に1回ぐらい集まれたらいいですよね。
いや、
全てがね、それこそね、
本当です、だから、まあ、多様性ですね。
本当そうです。本当そうです。
それぞれのところには行っていても、あの、まあ、多様な街っていうか、
そうです、そうです、
ね、もう世界どこでもですけども、いろんな人がいるんだよっていうことをね、あのこう小さいうちからこう、あの分かるというか、
そうですね、
それが大事ですね。
そこにこう優劣はないっていう、
そうですね、
ただ違うだけっていうのが、お互いに理解できるような場があるといいですね、って言ってる、多分 できますね、うん、おそらく。まあでも面白いですよね、うん、それぞれがそれぞれ学校の発表すればいい、うん、わけですからね。
いいですね、
うん、作るはこういう風にやってます、ソランはこんな風にしてます、うん、で公立はこんな風にしてます、うん、でさくらんぼはこうとかね、うん、椿はこうっていうその子供たち同士がねつながっていかないと、うん、僕たち先に死にますからね、うん、子供たちは自分たちでね、うん、お互い支え合っていくような感覚をも、うん、育んでおかないと、うん、いけないなと思いますね。
でもそういう意味であの緑ヶ丘女学院っていうね、うん、緑ヶ丘女学院っていう名前はなくなっても、うん、まあ、建物はそのままだし、はいはい、ベルデっていうのが ね緑なんですよね。
緑ですからね。つきましたよ、
ね、そういう意味ではつながってる、はい、
つなげました、
ね、これ嬉しいです ね、
まあね
理事長さんも
理事長さんはね本当お世話になった ね、 ね
うん、でも本当にあのつながっていくっていうことが大事かなと。そうです
ね、
まあ、
ちょっとだから小さい版のインクルーシブな感じですよね、うん、障害者の方もいれば、うん、大人もいれば、うん、ね、保育ね、ちっちゃい子もいればっていう、うん、まあ、ミニチュア版ですよね、
はい。ぜひじゃあこれは時々またあの地域の方も来れるような
そうです、ね、
イベントとかそうです、ね、ありますか、
はい、あの作るスクールのスタッフとして入ればいいです。
あ、なるほど。どなたでも、はいはい、あの大歓迎、ね、ボランティアで、
はい、ボランティアで、まあ、学びに来てくださいって感じですね。
いいですね。これはじゃ あの1回しか行けないけどでも OK
ですね。あ、全然いいです全然いいです、はい、じゃ今200人ぐらい
登録は
いたらいいなと思って。
あ、いたらいいな。
そしたら1年に1回入れば
本当ですね、
学校もありますんで、
で多様性ですから。
そうです、そうなんです、そうなんですよ、そうなんです、
いろんな人を見るっていう。そう、
たまにはね、どなる人もいるでしょうけど
そうですね、そうですね、
そういうのもね、その、うん、ずっとだとしんどいんですよね、うん、1日ぐらいだったら、うん、そういう人もいるんだねって
なると、優しい人もいれば、
そう、優しい、そうです、そうです、
いろいろ、はい、ね、
一応僕の、あ、そうです、僕の理想はそこですね、鳥、うん、当面のそれぐらいに、でみんながお母さんとかが、
ええ、
でちっちゃく連れてきても大丈夫なわけですから、うんうん、ちっちゃい子連れてね来てね、なんかこう
逆に連れてきてもらって、
いや、もうその方がいいと思います、ね、すごい優しいので、うん、そういう子がいるとね、また小学生とかがね、ええ、ちょっとお姉ちゃん気分になったりとかね、ええ、したりすると思うので、
はい、これじゃあ、いろいろ情報を見るにはセトつくるスクールで検索、
そうですね、まあ、ホームページが、はい、すごい簡単なホームページなんですけども、はい、一応そちらにあるので連絡とかは、はい、そちらにしていただけばいいですね。
じゃあセトつくるがカタカナですので、つくるスクールで検索していくといただくと、もういろいろ出てきますね。
そうですね、
Facebook ページもあるし、Facebook
ページが一番活動としてはいろいろわかると思いますね、う
ん、はい、ぜひ皆さん応援を、はい、まあ、たくさんの理解者は欲しいですね。
そうですね、本当にだからもう来てもらうのが一番いいと思います、う
ん、だって水の駅からすぐです
もん、徒歩3分ですから ね
本当に、ま
あ、駐車場ないんですけど ね、
ね、でも水の駅からすぐですから、あの近くに有料はありますし、ね、コインパーキングありますから、1日400円っていう、ね、そうなんです、安いんですよぜひ皆さんね、はい、あのご連絡していただいてお越しください、はい、じゃ あ、 まあこれからもなんかいろいろコラボもでき
そうですね。もういろいろ考えてはいますし、うん、そのユーススポットですよね、うん、大学生が企画してやっているので、はい、最初の大学生の企画ももう決まっているので、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、そこで、まあ、まずはねできるところかということで、そんな大きくやるわけではないですが、うん、そういったこともやっていく予定です、
はい、またぜひお手伝いできることがあったら、はい、ね、お声掛けをいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ伊調さん、もういよいよ開所式楽しみにしておりますが、はい、ね、とてもあのいい場に、必要としている子たちは多分たくさんいると思うので、
はい、
はい、いい場になることを祈っております。はい、はい、またぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは瀬戸民間教育センターベルデセンター長伊調茂彦さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。